おはようございます。ただいまから2023年5月28日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。聖歌576番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 お祈りをいたします。いつも私たちを導いてくださる天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心より感謝いたします。一週間の歩みの中でさまざまな出来事がありました。こうして静かに目を閉じて祈れることにも感謝いたします。日々の歩みの中では人の目を気にしたり、人と自分を比べたり、人の言葉に傷ついたり、傷つけてしまったり、つまらないことでストレスを感じることがあります。そんな時はあなた様に祈りましたが、委ねられない自分がいます。どうか神様、祈り求めることで、心を落ち着かせ、主の声を聞かせてください。心揺れ動く中でも語りかけることができること、そしてそれを聞いてくださるお方がおられることに感謝いたします。今朝私たちはあなた様の慰めの言葉を聞きます。生きていくための指針をいただきます。その指針を実行させる素直な心を与えてください。あなた様の癒しと憐れみとも感謝しつつ、そして力強い導きと守りを願いつつ、心して礼拝をお捧げいたします。どうぞ私たちの礼拝をお受け取りください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は2000年前に聖霊なる神様が降臨してくださったことを祝うペンテコステ礼拝です。聖霊なる神様が弟子たちに臨まれた時、他国の言葉で福音を語り始めた弟子たちのことを思い、今朝は聖歌隊がケニア・スワヒリ語で主の祈りを賛美してくださいます。ババイエットゥというのは天におられる父よという意味ですね。それでは賛美をお聞きください。
Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu Amina baba yetu yetu liye Chinala koeri tokuswe Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu Amina baba yetu yetu liye Chinala koeri tokuswe Utu peleo chocolatetu tuna choita di utosame hey makosa yetu hey kamana suda bebe same hey ware utukuse a ushichuchi katika majali blakini utsokore nayure mubo hey minale chocolatetu tuna choita di utosame hey makosa yetu hey kamana sudan bebe same hey ware utukuse a ushichuti kati kamajali blakini utokole nayule mubo pe milele
新賛美ですよね。アンコールをしたいですけども、あの来年はこれ回収賛美でできればなと今あの思っております。はい、感謝いたします。それでは聖書の御言葉からペンテコステに臨まれた聖霊の恵みを共に分かち合っていきたいと思います。使徒の働き2章1節から4節の言葉です。新約聖書使徒の働き2章1節から4節の言葉になります。使徒の働き2章1節から4節の御言葉になります。ではお読みいたします。使徒の働き2章1節から。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。 歴史的な聖霊降臨の事件はイスラエル・ユダヤの三大祭りの一つである五旬節の日に起こりました。この五旬節をギリシャ語ではペンテコステと言い、ペンテコステというのは50日目とか50番目を意味する言葉です。じゃあこのいつの日から50日目なのかと言いますと、イスラエルの民たちが出エジプトをする際、家畜をほふってその血を家の門柱と鴨居に塗ったことをもって、主なる神様がエジプトのすべてのウイゴを打つという裁きがありましたが、そこからイスラエルの民たちは杉越され命救われたということを祝う杉越の祭りから数えて50日目ということです。でこの50という数はイスラエルの完全数字である7の7倍ですね。 7×7 49プラス1で50ですけれども、日本風に言うならばイスラエルの民たちにとってイスラエル文化の中でこの50という数はとても縁起のいい数でした。今でも縁起のいい数とされております。また何よりもイエス様が十字架にかかられたのは罪の身代わりのためにほふられた家畜、そしてその血によって救われたことを祝う杉越の祭りの時であると。主イエス様こそ神の世の罪を取り除く子羊だということを表していることです。またこのイエス・キリストを通して成し遂げられた神の救いの技を聖霊が人々に降臨することをもって完結したことを表明しているのがペンテコステの聖霊降臨ですね。五旬節の聖霊降臨の出来事は人類のこの歴史を神様の目から見た救済史という、人類の歴史のすべては神の救いの御業に帰着するんだと、神の救いこそ歴史の核であるという観点から言いますと唯一無二の出来事であって、人類の歴史においても最も大事な人類の転換点とも言うべき出来事事件でありました。つまり人が神と共にいても死ぬことがなくなり、永遠に神と共に主イエスを信じるならば生きることができるものへと作り変えられたという祝福の表明がペンテコステの聖霊降臨ですね。この聖霊が人々に臨んだという事件は天の御国の観点から、霊的視点から見たとき、とてつもなく重大で大きな出来事でした。このペンテコステの聖霊降臨の出来事を考えたとき、一つ湧いてくる疑問といいましょうか、質問があります。それは、神であられ、神の霊であられる聖霊なる神様がペンテコステの日に人々に降臨されるその前、その以前は聖霊なる神様は働かれたことがないのだろうか、人間の中にあって働かれたことがないのだろうかという疑問ですね。で聖書を見ていますと、その疑問に対してはっきりと答えてくれてます。創世記一章二節を見ていますと、天地創造の時に聖霊が大水の表の上にあって、その水の表を動いておられたと明かしています。また同じ創世記一章二十六節を見ていますと、神が人をお作りになった時に人を我々の形として我々の似姿に作ろうと神様が宣言なさりながら、父なる神、御子なるイエス、聖霊なる神様の三位一体の神様が私たち人間を創造されたことをはっきりと明かししています。で創世記をこうずっと読み進めていきますと、ヨセフという人が出てきますけれども、ヨセフも聖霊のくださる霊的洞察力によってエジプトの王であるファラオの難解な夢を解き明かしたり、モーセやヨシュアはまた聖霊の助けの中で出エジプトとカナンの地征服という大業を成すことができました。ダビデにおいては 聖霊が激しく下ったと書いてありますけれども、ダビデは聖霊が激しく下ってくださったがために、あの大変なイスラエル王としての生涯を全うすることができました。新約時代に入りますと、貧しい者たちが住まうナザレというところに住んでいた、ナザレという町に住んでいたマリアという女性、処女であるにもかかわらずイエス・キリストを身ごもることができたのも聖霊の技でありました。このようにペンテコステの聖霊降臨以前も、聖霊なる神様は人間活動の中に、人間の歴史の中で働いておられました。それにもかかわらずペンテコステの聖霊降臨が重大なのは、それが人々を救うためのイエス様の死と復活、そして復活されたイエス様が天に昇られた結果成し遂げられた救いの完成であったからですね。イエス・キリストを通して人類をお救いになりたいと思われた神様の摂理が聖霊降臨で完結して、その時から本格的に教会の時代が新たに幕開けしました。またペンテコステの聖霊降臨はある特定の人だけに起こったのではありません。ペンテコステの聖霊降臨は一緒に集まって祈っていた人たちと、またその信徒たち、弟子たちの群れ、つまり共同体という集団に訪れた集団的事件、出来事であり、その共同体が初代教会として、教会の歴史がこのペンテコステの聖霊降臨とともに始まったんですね。教会というキリスト者の群れを通してキリストを表す時代が始まりました。幕開けをしました。このペンテコステの聖霊降臨に関して、イエス様が天に昇られる直前にそこに集まっている弟子たちにお語りになった言葉があります。使徒の働き一章五節ですね。使徒の働き一章五節、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。イエス様がここでおっしゃっている聖霊のバプテスマこそ、まさにペンテコステの時にあった聖霊降臨ですね。だとすれば、ここから私たちは教会とは何なのか、教会の意味を新しく定義することができます。教会とは、ただ単純に人の集まりではなくて、聖霊のバプテスマを受けた人たちの集まりですね。聖霊のバプテスマを受けなければ、教会も教会員も花から存在自体が不可能だということです。そしてこの絶対的な聖霊のバプテスマ、聖霊降臨に関して、今日の聖書箇所、先ほど読んだ聖書箇所、使徒の働き2章2節から4節でこのように証言しています。すると天から突然新しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。多くの人たちがこの聖書箇所を根拠にして、聖霊のバプテスマは必ず神秘的でありながらも熱いものでなければならないと理解しています。でもしかし、この聖書箇所を丁寧にと言いましょうか、詳細に読み進めてみますと、聖霊が望まれた時、突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、また炎のような舌が分かれて現れたと伝えてくれてるんですね。聖霊様が望まれた時に突然激しい風が吹いたとか、 ゆらゆらと揺れる炎が見えたというふうに断定して言っていないんです。断定して表現してはいません。つまりこの表現は聖霊様が望まれた時にそこにいた人たちの主観的で個人的な感じ、感覚、印象、体験であったということですね。イエス様がキリストとして交生涯を始めなさるときに、ヨルダン川でバプテスマのヨハネからバプテスマを水の洗礼をお受けになったことがありましたけれども、そこでの聖霊の下り方、イエス様にそこでも聖霊が下りましたけれども、その聖霊の下り方についてはこの使徒の働きとはまた違うように記されているんですね。マタイの福音書言っていますね。マタイの福音書3章16節、マタイの福音書3章16節です。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から立ち上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。水の洗礼をお受けになったイエス様が天を見上げなさった時に、天から聖霊なる神様が平和と静寂の象徴である鳩のようにイエス様に臨まれたと。でそのことをイエス様は見たんですね。同じ聖霊であるにもかかわらず弟子たちとイエス様の体験ははっきりと違いました。でも使徒の働きの2章4節を見てみますと、聖霊が弟子たちに降臨された後、そこにいた皆が聖霊に満たされたようだったとか、満たされたように見えたとは記していません。聖霊の満たしに関しては皆が聖霊に満たされたと断言しながら表現するんですね。これはそこにいた人々全員が聖霊に満たされた命を、人生を生きたのは誰も否定できない客観的事実であったということを意味しております。だから聖霊様が私たちに臨まれるときに突然激しい風が吹いたのかとか、炎の塊が臨んだのかとか、鳩が臨んだのかというようなことを問い詰めたり問い正したりするのは何の意味もないことですし、つまらない比較だったり、また優劣をつけることになりかねないですね。聖霊のバプテスマの体験は至って個人的な主観的な体験であって、感覚とか感触とか感じ方であるがために、それぞれの霊的状態やまたは体質といいましょうか、個人の置かれたところに従って皆違って当然のことだということですね。ある人には熱い火のように聖霊が望まれることもあります。またある人には台風よりも強い風のように望んでくださることもあるでしょう。しかしある人には早朝の静けさよりもはるかに静かで穏やかにひっそりと望んでくださることもあるでしょう。聖霊がどのように望まれるのかを感じるのはどこまでも個人的な体験であるしかないということですね。で、この個人的な体験を絶対化したときに、比較とか蔑視だったり高慢だったり区別や差別が生じてくるわけですね。これよりもはるかに大切で重要なことは、私たちに聖霊が望んでくださった、聖霊が望んでくださって聖霊の人となったならば、私たちに共通して現らなければならないことがあるということですね。聖霊が私たちに望んでくださって聖霊の人となったなら、私たちに共通して現らなければならない結果は聖霊に満たされた人生を生きるということですね。このことにおいては誰にもどなたにも例外はありません。例外はございません。 ですが少なくない人たちがこの聖霊のバプテスマと聖霊の御霊死を混同しています。それゆえにことあるごとに特にこう何かの特別集会のような場で聖霊のバプテスマを繰り返し体験することをこう望んだり進めたりすることがありますね。でも聖霊のバプテスマと聖霊の満たしはその言葉自体が違うようにその意味も全く違います。聖霊のバプテスマと聖霊の満たしの関係はあたかも結婚とその後の愛の夫婦関係と同じですね。結婚というのは今いる一人の配偶者と一度行う儀式、通過儀礼ですね。結婚25年、結婚50年とを祝う銀婚式や金婚式のような特別な時を除いて、もうすでに結婚して配偶者となっている人と気持ちが高まるし気分がいいからと再び結婚式を執り行ったり、毎年の結婚記念日を迎えるたびに結婚式を再現する人はこう、まあ普通はいないですよね。結婚は今共にいる配偶者と一生涯一度行う唯一的な儀式ですね。でも愛はたった一回だったり一度で終わってはなりません。ならないですね。愛はたった一回のみ行われるイベントであったり一度の出会いで終わらせるようなものではありません。愛すると言って結婚さえすれば自然と愛が深まるということでは決してなく、結婚したためにその瞬間から夫婦は持続的にさらにもっと深く愛さなければならず、毎日愛の訓練を愛の練習を重ねていかなければならないですよね。結婚はおのおの違う2人の人が共に一つの人生を生きていくことであって、共に一つの人生を生きていくのに愛なくしては不可能です。聖霊のバプテスマと聖霊の満たしの関係もこれと同じですね。これと同じようですね。聖霊のバプテスマは水で受けるバプテスマ洗礼のように基本的に一生涯にただ一度受けるものです。もしことあるごとに聖霊のバプテスマを繰り返し繰り返し体験したいと願う人がいるならば、ことあるごとに結婚した自分の配偶者と繰り返し繰り返し結婚式を行うのと同じぐらい、こう飛んだ茶番劇と言いましょうか、呆れた行為になってしまいます。聖霊のバプテスマは人生において唯一的な霊的事件ですけれども、聖霊のバプテスマを受けて聖霊が望んでくださったならば、その瞬間から持続的に聖霊に満たされた人生を生きていく必要がありますね。聖霊の満たしのない人生というのは、愛のない夫婦生活が当事者たちの心を荒廃させていくように、キリスト者の霊性を枯渇させて干からびさせていきます。結婚した夫婦が持続的にさらに愛し合うことをもって願う結婚生活を望むことができるように、聖霊の満たしは聖霊のバプテスマを受けた人の人生をキリストの満ちた御丈にまで達する、神の満ちあふれる豊かさにまで満たされる原動力ですね。日本ではこう一般的に結婚式を執り行うときに、新郎新婦が紋付き袴とか白無垢の和装に身を包むこともあれば、タキシードとかウェディングドレスの洋装に身を包むこともあったりします。式場は教会の礼拝堂だったりホテルの結婚式場だったり神社だったりとありますね。結婚式の司式も牧師だったり神父だったり神主だったり、 または新郎新婦の共通の恩師だったりと、これもまた違いますね。多様ですね。結婚式は国や民族によっても違いますし、結婚する当事者たちの趣向とか価値観によってもやり方だったり着るものだったり式場や司式者はいくらでも違います。聖霊のバプテスマもあたかも同じようですね。天地が割れるかのような地響きの中で聖霊のバプテスマを受けることもあるでしょう。その場合、自分がいつ聖霊のバプテスマを受けたのかと、その日付だったり時間だったりその様子を確かに把握して、その時を一生涯記憶することができると思います。でも一方で一辺の鳥の羽がゆらゆらと風に乗って誰にも気づかれずに静けさとともに知らないうちに肩に舞い降りるかのように聖霊のバプテスマを受けることもあるでしょう。その時の聖霊のバプテスマのその当事者は自分に望んだ聖霊、自分に聖霊が望んだという事実を感じたり悟ったりすることができないこともあると思います。結婚式と聖霊のバプテスマのその形だったりまたはその雰囲気は人それぞれ違いますけれども、でもその本質は同じですね。結婚式も聖霊のバプテスマも両方ともに自分の人生に二つとない転機を迎える事件だということです。結婚はそれぞれ別のところで生きていた男と女がこれから二人で共に一つの人生を生きると、自らの人生に転機を迎え人生に一線を画す、一線を引くことですね。もし互いに違う男女が夫婦として一つの体となって一つの人生を生きていくという人生における一大転機を拒むような生活をするならば、夫婦はただの一つ屋根の下に暮らす同居人でしかなくなってしまいます。聖霊のバプテスマは自分自身のためだけに生きていた人が聖霊なる神様に従って生きるという信仰の転機を迎える事件です。結婚と聖霊のバプテスマに違いがあるとすれば、結婚は結婚した当事者たち自らが自分の人生に転機を迎える一線を画すでいくことである反面、聖霊のバプテスマは聖霊なる神様によって私たちの人生に転機を迎えさせていただく恵みだということですね。結婚した夫婦が結婚した後にさらに持続的に愛さなければならないのは、それぞれ自分の人生を生きていた二人が一つの体となって一つの人生を生きると、互いの人生に一線を自ら隠したからですね。これと同じように聖霊のバプテスマを受けた者たちが聖霊に満たされた人生を生きるのは、聖霊様によって人生の信仰の転機を迎えるよう一線を画す特別な恵みを受けたからです。するとここでもう一つの疑問が湧いてきますね。それは果たして私たち一人一人、それぞれ一人一人は聖霊のバプテスマを受けたのだろうかということです。この疑問に対する明快な答えを第一コリント12章3節が答えてくれています。第一コリント12章3節ですね。皆さんよく知っている箇所だと思います。第一コリント12章3節。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。この御言葉こそ正確で公正で適切な答えですね。 私たちのうちの誰が2000年前あの中東世界にいらっしゃったイエス様を直接お会いした人がいるでしょうか。主イエス様が私たちの罪のためにかかられたあの見姿を私たちのうち誰が肉眼で目の当たりにしたでしょうか。イエス様が死を打ち破り復活されたのを皆さん直接目撃されたでしょうか。天に昇っていかれるイエス様を直接見たでしょうか。私たちの人誰もがその事実を自分の目で見た人は誰一人としていません。それにもかかわらずこの方を私たちの人生の救い主として信じてますね。この方が私たちの罪のために死なれてから復活されたことを私たちは確信しています。だどのようにしてでしょうか。一見取り留めもないでたらめのように見えるこの話を私たちどのように信じることができるようになったんでしょうか。どのようにお会いしたこともなくお会いしたこともないイエス様は私たちの人生の主としてお仕えする人生の転機を迎えることができるようになったのでしょうか。聖霊様がもうすでに私たちに望んでくださっているからですね。聖霊なる神様が私たちの心を震わせ感動をお与えくださったからですね。たとえ私たちに突然激しい風が吹いてこなかったとしても天から炎が下って鳩が下ってこなかったとしてももうすでに私たちに聖霊が下り聖霊のバプテスマを受けているからです。そうでなければ今この時間イエス・キリストを私たちの救い主と信じてこの方の名によってこの方にお仕えするんだとこの場所に座っていられるはずがないですね。もちろんまだイエス様を主だと信じておられない方々がこの中にいらっしゃると思いますが、その方々はまだ聖霊のバプテスマを受けておられないかもしれませんが、その人生が神の御手の中にあることは確かな事実ですね。あとは聖霊が下ってくださる、望んでくださるだけです。聖霊のバプテスマを受ける以前は自己中心的に自分のことだけを考えながら生きていた微々たる存在に過ぎなかった私たちが主なる神様を私たちの人生の主としてお迎えしてこの時間この方の名によってこの方に仕えるんだという思いで礼拝に出席していること自体が聖霊様がもうすでに私たちに臨み私たちが聖霊のバプテスマを受けた確固たる証拠であるならば、これから私たちに残されたなすべきこと、これから私たちに残されたなすべきことは聖霊に満たされた人生を追求するということですね。2000年前のペンテコステの日にイエス様の弟子たちに聖霊が臨みました。そして聖霊のバプテスマを受けました。でその聖霊のバプテスマを受けた後の弟子たちは聖霊に満たされた人生を生きていきました。例えばイエス様の十二弟子のうちのリーダーであったペテロですけれども、ペテロ一人を言いましても聖霊のバプテスマを受ける前はイエス様が十字架にかかられる前イエス様のことを三度知らないと否定しただけでなくイエス様のことを呪い倒すような言葉まで口にする自称クリスチャンでした。どんなに主よあなたは救い主ですと言ったところでその生き様が主を呪うような生き方でした。でも聖霊のバプテスマを受けたペテロは先ほどの第一コリント十二章三節の御言葉の通りイエスは呪われよとなんていう言葉を口にすることなどもう二度となく主イエスのことを恥ずかしがることもなければ 逆さ十字架につけられるまで聖霊とともに聖霊に満たされた人生を生き抜きました。十字架にかけられるのはいいけれども、あのイエス様と同じ真っ当な十字架にかけられるのは申し訳ないから、逆さに十字架にかけてくれと。イギリスの国旗がその十字架を模したものですね。聖霊の満たしとは、結婚した夫婦が互いに続けて愛し合い共に生きていくように、私に下ってくださった聖霊様と共に生きることですね。私に望み、私のうちに住んでくださっている聖霊様の導きの中で生きることです。じゃあ私たちがキリスト者として聖霊様の導きに従って生きるっていうのは具体的に 何を意味するでしょうか。ヨハネの福音書の16章13節を見ていますと、イエス様はこの聖霊なる神様のことを真理の御霊とお呼びになりながら、真理の御霊が来るとあなた方すべてを真理に、あなた方をすべての真理に導いてくださいますと明かしておられます。つまり私たちが聖霊の導きの中に生きるとは、真理のうちに生きるということですね。じゃあ真理のうちに生きるっていうのは具体的にどういうことでしょうか。イエス様はまた他のところでご自分のことを、私は道であり真理であり命ですとおっしゃいました。つまりイエス様はこの方が真理であり、この方のお言葉すべてがロゴス、真理ですね。これを踏まえてから、さらにヨハネの福音書14章26節ではイエス様はこうおっしゃるんですね。聖霊が来られると私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとおっしゃいました。すなわち聖霊の導きに従って生きるというのは、真理である主イエス様の御言葉のうちに住まい、主イエス様の御言葉のうちにとどまり、聖霊の助けによって主イエス様のお言葉に従って生きるということですね。もし神秘的な体験をしたとか、不思議な能力を発揮したとか、徹夜で祈るほどの熱心があったとしても、主の御言葉から離れているならば、聖霊に満たされている人生とは言えないでしょう。逆に神秘的な体験がなかったとしても、不思議な能力がなかったとしても、一晩中祈ることができなかったとしても、万事に主の御言葉のうちに住まい、御言葉に従って生きる人ならば、まさにその人こそ聖霊に満たされた人ですね。主イエスがお使わしになった聖霊は真理の霊であられ、私たちに真理である主イエスの御言葉を教え、思い起こさせ、主の御言葉のうちに生きるように導いてくださるお方ですね。だからイエス様はヨハネの福音書20章21節でこのように言います。ヨハネの福音書言っていますね。ヨハネの福音書20章21節から、ヨハネの福音書20章21節から、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。復活されたイエス様は弟子たちにご自分の息を、呼吸を吹きかけながら聖霊を受けなさいとおっしゃいました。じゃあ呼吸って何でしょう。私たちの呼吸って何ですか。呼吸は命ですね。呼吸は命そのものを表すものですね。聖霊の導きの中生きるというのは、イエス様の呼吸、イエス様の命によって生きるということです。じゃあ私たちのように小さく低く俗っぽい罪な人間が、どのように恐れ多くもイエス・キリストの命によって生きることができるのでしょうか。 普通ならば全くもって不可能なことですね。先週までそのことをずっと何度も話してきましたよね。普通ならば不可能なことですね。でも私たち望んでくださった聖霊様ゆえに可能となりました。聖霊様は道であり、真理であり、命である、主イエス様の命の御言葉に私たちを導いてくださいます。私たち聖霊様の助けの中では、イエス様の命によってこの世を生きることができますね。私たちが私たちの朽ち果てていくこの私たちの命ではなく、永遠の真理であられるイエス様の命でこの世を生きていくときに、私たちの人生はどれほどに麗しく日々新たにされていくことでしょうか。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますという使徒パウロのこの告白が私たちの告白となるんですね。ペンテコステの聖霊降臨の出来事が、イエス・キリストを通して人間を救い出そうとされる神の御業の完結であるというのは、まさにこういう意味です。こういうところに現れるんですね。2000年前にこの地に降臨された聖霊なる神様は、天からこうせっかく下ってこられたのに、また天に登っていってしまわれた方ではありません。山を越え、海を越え、遠く遠くにおられる方でもありません。聖霊様は皆さんのうちに、私たちのうちに、私たちの人生のうちに、私の心のうちに、私たちの精神のうちに、私たちの魂のうちに臨んでおられます。そしてそんな私たちに残された宿題がありますね。それは私たちが聖霊に満たされた人生を生きることですね。聖霊様について目覚めてください。目覚めていてください。聖霊に満たされた人生を追求してください。聖霊の導きの中で、主イエス様の、父なる神様の御言葉のうちに住んでください。とどまってください。聖霊の助けの中で、主の御言葉によって強められて、励まされて、慰められて、主イエス様の呼吸によって呼吸してください。主イエス様の呼吸によって呼吸してください。そして主イエス様の命を、主イエス様の人格を、主イエス様の心をいただいてください。使徒の働きをこう読んでいくと、本当に聖霊よと祈らずにはいられないですね。聖霊をどうかお与えくださいと。聖霊のバプテスマを受けていない者たちには聖霊のバプテスマを、聖霊のバプテスマを一度受けた者たちには聖霊の満たしをお与えくださいと祈らずには本当にいられないですね。聖霊のバプテスマを受けた、もしくは聖霊の満たしを与えられて、主イエスの命を来たその時、ようやくついに日々新たにされていることを実感し、その置かれたところで満足と感激を享受することでしょう。聖霊を覚えましょう。聖霊について目覚めましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは膨大な、とてもじゃないけれども計り知ることをできない救いのご計画をなし、それを主イエス・キリストの十字架をもってなしてくださいました。そして確かになしたということを、聖霊なる神を私たちに下らせることによって表明してくださいました。2000年前に弟子たちに聖霊を下らせてくださり、そして今も私たちに聖霊をお与えくださっていることを感謝いたします。主よ、どうかあなたに与えられた聖霊なる神と共に歩むことができますように。そして聖霊なる神ゆえに真理の内を歩み、真理であられる
主イエスと共に歩み、主イエスの御言葉に住まいとどまり、主イエスの命を、呼吸を生きるものとしてください。聖霊のバプテスマを必要としている者たちに聖霊のバプテスマをお与えくださり、聖霊の満たしを必要としている者たちに聖霊の満たしをお与えくださいますように。そして私たちが聖霊を求める者として歩んでいくことができますように。感謝いたします。慰め主、助け主、聖霊をお使わしくださった救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌573番になります。賛美を捧げながら席上感謝献金の時も持っていきます。それでは賛美いたしましょう。それでは献金感謝の祈りを久山役員にしていただきます。
お祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。神様、御霊のバステスタマを受けたかどうか自信を持って答えることのできない私たちの弱さ、弱いものだと改めて自覚することができました。イエス様は主ですという確信と、今このように礼拝を捧げていることがすでに聖霊が私たちに望まれているということであるということを教えられ、勇気と励ましをいただきました。私たちにすでに聖霊が働かれていることに感謝いたします。そしていつも私たちが聖霊で満たされ、そして神様の御言葉に従った歩み者へとどうかお導きください。 今ここに神様からいただいた恵みの一部をお捧げいたします。この教会が聖霊で満たされ、神様の御言葉を多くの方々が知ることができる働きへとどうか用いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、それでは2023年のテーマソング手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた回収一人一人と共に余よ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。